さて今回はスタジオに八尾市立病院消化器内科部長宮城拓也先生にお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ今日は FM チャオにお越しいただきましていかがですか今日。
ちょっと緊張してます。
ちょっと緊張してますか。毎回健康万歳で出られる先生は皆さんおっしゃるんですけども、はい、まさか先生をしていてラジオに出るとはっていう方もいらっしゃったんですが、ね、先生もそうですか。
そうですね、突然そのラジオに出てくださいみたいな、推薦いたしますのでみたいな上の先生から言われたんですけど、えラジオですか FM ですかみたいな。でもちょっとそこからは興味が湧いて、
はい、
今日もスタジオまで訪問させていただいて非常に嬉しく思ってます。
はい、先生普段ラジオとかお聞きになりますか。
ラジコっていうんですか、インターネットラジオ、あれで結構聞きますね、休みの時とか。
なるほど、はい、じゃあもう聞く側ではなく今日は
そうですね
皆さんに聞いていただく側で。
いや恥ずかしいですね。
いろんなお話を聞いていきたいなと思うんですけども、はいはいはい、まずですね宮城先生、
はい、
八尾市立病院はいつ頃配属になったんですか。
ですね、今年の4月からですね、だから半年ぐらいになるんでしょうか。
じゃあもう本当最近。
そうなんですよ、ついつい最近です。
じゃあもう本当に八尾の地域もまだ
全然分かってないです。
なるほど、
はい、
じゃあ今日アリオは初めて。
アリオ初めてです。
いかがですか来られて。
いや八尾の中心街いうことで、これが八尾なのかいう感じで非常に新鮮ですね。
ねえ、
はい、
で2015年4月に八尾市立病院に来られたということなんですが、はい、以前はどちらでご勤務されてたんですか。
ですね、以前は大阪大学附属病院ですね、阪大病院の方に長いこといたんですけども、はい、
阪大病院では何年勤務で、は
い、16年ですかね、途中3年ぐらい留学してたんですけども、はい、合計すると16年ぐらい、まあ、結構長いこといたんですよね、
はい、16年勤務され、そして2015年の4月から八尾市立病院の消化器内科部長としてお勤めなんですけども、
はい、
まあ、八尾市立病院初めて、はい、来られた、ご勤務された際はいかがでしたか。は
い、いやすごい綺麗な病院で、中に入ってもねこう間接照明でこうホテルのロビー感みたいな感じの雰囲気で、こう落ち着いた雰囲気ですよね。あと絵画がこう飾ってあるの非常に印象深かったですね。
なるほど、
はい、
ライトのもう間接照明は先生から見ても違うなって分かりました、は
い、
すぐ。
そうですね、なんかちょっと暗いなみたいな。
あ、なるほど。
はい、
ちょっと落ち着いた雰囲気なライト。
そうですね、でもなんか欧米とかね、アメリカの方ってああいう感じの間接照明が多いから、まあ、日本はこう蛍光灯の直接照明が多い中で少し違った感じでいいですよね。
確かにね、でも言われてみればそういえば間接照明ちょっと暗いかもっていうのは普段ね、行かれてる方も言われるまで気づかない方も多いかもしれないですよね。
あ、そうかもしれないですね、言われてみて、あそうだねみたいに思われるかもしれないですよね。
でまた少し出ました回廊ですか、
はい、
先生も見られました。
あ、いいですよね、上手に描いてある絵があったり、ちょっとこうね、モディファイしたような、やつがあったりいいですよね。絵ってこう元気になったり落ち着いたり、
なんか八尾市立病院に来られた方は元気になって帰っていただきたいですけども、
そうですね、
もうそういった回廊だったり間接照明でも癒しの部分がね、
そう
たくさんありますね。
癒し大事ですよね。
ね、
も
う宮城先生も素敵な笑顔でかなり癒し系なんですけども、
たくさんの患者さん癒していきたいと思います。
はい。
はい、
まあ前回の阪大病院から八尾市立病院に来られたということなんですが、なんかこう病院変わって違いとかあったりされました？
まあ阪大病院はかなりこう大きな病院で。こう横のつながりっていうかカーとカーのねつながりとかが結構垣根が高かったりしたんですけども、まあ、こっち来るとこうこじんまりと、まあ、大きな病院ですけどもそのカーの垣根があまり高くなくっていろんなカーの先生と患者さんについてこうディスカッションできる議論できるっていうのはやっぱりいいのかなというふうに思いますね。
なるほどね、
それとやっぱり大学病院ですからこう 白い巨頭ですよね。だからもうこちらにこう来てこう解き放たれたみたいな感じですよね、はい、
やっぱちょっとあの皆さんの雰囲気は柔らかい感じですか、八王子病院
は。そうですね、もうあの大学病院はもう 大概の先生はこうしかめ面してますけども、
なんかこうみんなには多分ドラマの雰囲気が今、
そうですよね、
脳内再生されてるかもしれないですね。
まあ、まさにそんなところからやってきたんですけど、うん、自由な感じでいいですよね。
なるほどね、うん、でも先生はまたあの科が消化器内科、はい、ということなんですけども、まあ、内科は内科でも消化器とついてると、はい、やっぱりこう見るとこというか診察部門というところはどういったところを診察されるんですか、
うんうん、そうですね、消化器なのでその一つは消化管、食道から始まっていい小腸大腸ですよね、その病気と、あとはその消化酵素を出すという意味で肝臓だったり、うんうん、膵臓だったり胆のうだったり、まあ、お腹の中のほとんどを占めている臓器を対象とする診療科ですね、はいはい、
で先生は担当があったりするんですか、
はい、そうですね、私あのずっと専門として肝臓を専門にしてきましたんで、まあ、そういう患者さんたくさん今見てますね、はい、はい、
ね、臓器皆さん大体の位置はねご存知かもしれないんですけども、あの肝臓と言われてしまうと、どこだったかなってなる方も
そうですね
多いかも思いますが、
うんうん、肝臓はですね、こう肺と横隔膜を境にお腹側特にこう右の方にあの存在している一番、まあ、体の中で一番大きな臓器ですね、肝臓、はい、肝腎要の肝臓です。
一番ね、また気づきにくいっていうところもあるんですよね。
うそうですね、肝臓はその沈黙の臓器って言われてて、
うんうんうん、
その病気がかなりこう進行してこないと症状として出てこないっていうところがありますから、
うんうん、
まあ、そういう意味ではやっぱりこう早期に発見してしっかり治療していくということが大事なんでしょうね、
はい、
うん、
ここ最近はねあのテレビのニュースとかでも、はい、たくさんの、ね、芸能人の皆さんの病気の話が ね多くなりまして、
うん、
診察される方も多くなってきたかな、うん、健康診断とかね、
そうですね、
される方も、
うん、やっぱり芸能人の方がこう癌で亡くなられたりすると、私もそうなんじゃないかなみたいな感じでね、うん、心配になって来られる方もやっぱり ある時期には増える感じですね。
なるほど、
うん、
肝臓ってなると、うん、調べるというと、はい、どういった健康診断を受けたらいいんですか。
そうですね、普通の一般的な健康診断でその肝機能の GOT とか GPT とかいう、まあ、ガンマ GTP とかそういう検査は大概は入ってますので、うん、まあ、とりあえずその健康診断を受けてみるとその肝臓の機能がある程度はまずざっくりと分かると思います。
なるほどね、はい、まあね、健康診断ってなかなか会社勤めてる方はね、
うん、
もう入ってる方も多いと思いますけども、うんうん、自分たちで行かなきゃいけないっていう時は ね、
うん、
なかなか健康診断のメニュー選ぶっていうのも大変ですよね、
うんうん、そうですね、うん、でも肝機能は大概こう基本項目の中に入ってますから、まあ、そこをしっかり押さえておけば、
うんうんうん、
逆にあんまりオプショナルをつけても費用だけがかさんでみたいなところがありますので、しっかりすべきところをやった上で結果をしっかり把握してで対応するということが大事なんじゃないでしょうか。
なるほど、
はい、
ね、ちょっとここまた11月で師走でね、
はい、
年末に向けて忙しくなりますし、
ええ、
またちょっと内臓を酷使するようなね
そうですね、
イベントが
目白押しですよね、
たくさんありますから
ね
ちょっと皆さん体とおのおの相談しながら過ごしていただきたいですよね。
この忘年会年始のシーズンね、ちょっと要注意ですね、うん、
はい
はい、
なんかちょっと疲れさせてしまった場合こうしたら内臓たちは休まりますよというようなことってあるんですかね、
うん、どうなんだろう。でもしっかり、まあ、バランスよく食事するとかですね、まあ、しっかり睡眠とるとか、まあ、一般的に言われてることがその肝臓だけじゃないですけど人間の体の臓器にはいいんだと思いますね、
うん
うん、
やっぱりこう3食きっちりバランスよく食べて、
うん、
睡眠もバッチリとって、
うん、そうそう
っていうのが大事なんですね。
そうですね、うん、あとはちょっと体動かして運動するということも大事かなと思いますね、うんうんうん、
なるほど、
はい。
まあ、今回は先生にお越しいただきましていろいろとお話をお伺いしてるんですけども、
はい、
まあ、そもそも先生が先生に目指したきっかけ
あ、なるほど。
っていうのはもう小さい頃からの夢だったりしたんですか、
う
ん、
いやいやそうじゃなくて僕はですね最初医学部に入ったわけじゃなかったんですよね。
そうなんですね、
で、まあ、途中からこう自分の体を壊した時期があって、まあ、その時のこう主治医の先生がね、
うんうん、
やはりよくしてくれたっていうところがあって、いや、 やっぱりこういうことをやってみるのもいいのかなみたいな形 でこう変更してきたんですけどね、はい。
そこから消化器内科で肝臓部門っていうのは、
うんうんうん、そうですね、消化器はやっぱりこうたくさんの患者さんがおられて、で臓器もたくさんの種類を担当するわけになるし、
うんうん、
あとはそのね急性の病気から、まあ、慢性の病気であったり悪性の病気であったり、まあ、すごくこう広い範囲の病気を対象にするので、まあ、身近なっていうところもありますよね、
うん、
でその消化器を専門にして、まあ、肝臓を専門にしたのは何か何でしょうその時の上司の勧めだったり、まあ、肝臓がずっと僕がいた医局は肝臓が強い専門分野として強い先生がたくさんおられたんで、
うんうん、
まあ、肝臓専門にしているっていうところもあるのかなと思いますね。
なるほどね、はい、そうやってもうね16年以上お医者さん先生として勤められてるんですけども、
はい
はい、またちょっと八尾市立病院の宮城先生のホームページをちょっと見させていただきましたら、
はいはいはい、
認定されている部門がたくさんありましたけども、
はい、そうですね、たくさん内科一般的な内科だったり、あとはその消化器病、さらには肝臓病の、まあ、専門医だったり、まあ、指導員もさせていただいたりしています、はい、
もう内科で消化器のことだったらお任せくださいという形ですかね。
うんそうですね、ええ、お任せいただいたらと思います、
はい
はい。
プラザ八尾毎月第3木曜日は健康万歳をお届けしております。今回は FM チャオのスタジオに八尾市立病院消化器内科部長宮城拓也先生にお越しいただきましてお話をお伺いしております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて前半はですね、まあ、消化器内科で肝臓部門ということでいろんなお話をお伺いしたんですけども、
はい、
ここからはですね先生の普段のお姿もちょっとラジオ聴きの皆さんにご紹介させていただこうかと思っておりまして、
ドキッとしました、
ね、まあね普段お忙しいとは思いますけども、お休みの日とかはどういった感じで過ごされてますか？
そうですね、やっぱりちょっと体を動かさないといけないなというようなふ
う
に思ってますんでウォーキングですね。
うん、
うん、で数年前から嫁に突き動かされまして、
うんうん、
琵琶湖一周計画を立ててまして、
はいはい、
こう区間を区切って、まあ、電車である駅まで行って、で少し歩いて、そこからまた最寄り駅から帰るみたいな形で、もうちょっとで達成なんですけどね、
うんうんうんうん、
頑張って歩いてます。
すごい。でも琵琶湖を一周するって、うん、自転車だったりっていうのはよく聞きますけども、
うん、
ウォーキングでっていうのは私は初めて聞きました、
うん、そうですね、まあ、歩くいうことは人間の基本なんでね、こう何も道具を使わずに
うん、うん、
っていうところなんですけども、歩いてても自転車でこう颯爽とサイクリングしてる人にはよく会うんですけども、なかなか歩いてる人とはすれ違わないですね。
ですよね、はい、琵琶湖って大きいですもんね
大きいですよね、うん、
でもうすぐ、うん、一周するということなんですけども、ええ、これいつ頃から？
これはいつ頃かな、2年ぐらい前ですかね、ちょっとずつちょっとずつ、
うんうん、
って言ってもまあ1回に結構歩いた時には10キロぐらいとか は歩いてますね、
うんうんうんうん、
であと残りがあの琵琶湖の上の方北の方になってきてるんですけどね、うん、でもあのエリアエリアでやっぱり琵琶湖と一言で言ってもいろんな顔があって、うんうん、あの楽しいですね。
なるほど、はい、今一番思い出に残ってる、
うん、
ここ良かったよこのエリアってあります？
どこだろう。結構あの大津とかね南の方ってこうごちゃごちゃしてるんですけども、
うんうん、
あの上の方に行くとこう自然が残っていて、でそうですね、いいのはあの琵琶湖の上の開津大崎の桜の時とかね。
あ、いいですね、
いいですね
四季折々じゃあもう楽しんできたんですね。
そうですよね、うん、で琵琶湖の中に島が浮かんでるっていうのも初めて知りましたし、いいですよね。
確かにね、
はい、
琵琶湖ってあるのは皆さん知ってると思いますけど、
う
ん、じっくり端から端まで見るってことないですもんね。
そう、ひょっとしたこう雰囲気のいい喫茶店があったりとかですね、
うん、
あと神社も結構あるんですよね、うん、新しい発見がありますね。
なるほど、
はい、
もしあれだったら先生あの、うん、琵琶湖を一周してみてっていう本出せるかもしれない
ですね、うんうん、そうですね
ここに素敵なカフェがみたいなね。
ですよね、うん、今思うとちょっと写真あまり撮れてなかったなと思ったんで、もう一遍回らないといけないかなと
今回ちょっと思い出も一緒にっていう、
そうですね、はい、
なるほど。これはじゃあ奥様とご一緒に、
うん、そうなんですよ、あの嫁さんにちょっと言われまして、
うんうんうん、
始めたんですけども、うん、
一緒にしてみて奥様の雰囲気はどうですか？う
んうん、あの琵琶湖一緒に行ってると機嫌よくなりますんで機嫌悪い時には行きますね、はい、
ねえ、でも結構歩くって全身の筋肉使えますもんね、
うん、そうそう、あの結構あの歩くことで疲れるんだけど気分的にねやっぱりリラックスするから、歩いた次の日とかは逆にすっきりしますよね、はい、リフレッシュした感じというか、うん、
また違う風景とかをね、
うん、
見ながら歩いてる分、
うん、そうで、海辺じゃないのでその潮ってこうペタペタしてね、
あ、はいはいはい、
しますけども琵琶湖はあの淡水ですからそういうペタペタした感じっていうのも残らないですし、
うんうんうん
うん、いいですよね、うん、
ねえ、まあ、もうすぐ回りきるということなんですが、
うん、そうなんですよ。ただちょっと寒くなってきてますので、
あ、そうですね
今年のうちに行けるのか、
うんうんうん、
またはたまたちょっと来年に持ち越すのかちょっとわからないんですけども、
ちょっとギリギリな
あたり、ギリギリセーフかギリギリアウトでしょうか。
うん、
はい、
まあでもねこれが完璧にこなしますと、
うん、ええ、
次回じゃあ、
はい、
何しますっていうのが出てくると思うんですが、
そうですね次はどこに湖が来ても琵琶湖がね一番やっぱ大きいですからね、うん、
なんか奥さんと相談とかされてるんですか、
う
ん、次何しようかって。
どうなんでしょう。嫁さんはなんかそれが高じてあの山登り結構してるみたいですけどね、
はいはい
はい、うん、僕は取り残されてますね
普段体を動かすことがね、うん、ちょっと少なかったので奥さんに、うん、行くわよっていうことで、
そう多分そうなんだと思いますね、うん、はい、
じゃあ普段は結構、うん、自分一人の時はお家にいることが多いですか、
うん、そうですね、家にいたり、最近はやっぱり家にいるとあの休日明け逆にしんどい、リフレッシュしないんで、うんうんうん、まあ、街中には出ていくようにはしてますけどね、はい、
あとはお休みの日、うん、家族で何か毎年やってる行事とか、
うん、毎年やってる行事
あります？
なんだろう、もう子供が大きくなってきたんで、
はいはいはい、
こう家族でっていうことはほとんどなくなりましたね、
うん、
うん、まあちっちゃい時にいろいろ連れて出かけたりはしましたけどね、うん、
やっぱりねお子さんがちょっと大きくなると、
うん、
あの時間的に揃うこともなくなりますもんね、
う
ん、
そうですよね、うん、でもあの留学中はやっぱりちょうど子供もあの小学校ぐらいの時だったんで、
うんうん、
あちこち旅行に行ったりして、うん、楽しい思い出ですね、はい、
いいですね。なんかまた、
はい、
お子さんたちはお父さんの背中を見て、
うん、
同じ職業にっていうパターンもありますか？
いやどうでしょう、今あの高校3年なんで、 あの受験生ですけど、まあ、僕はあそこ行きなさい、ここはダメだとか全然言わないんで、まあ、本人がどう考えてるのかちょっと分かりませんけど、まあ、子どもの、ね、やっぱり進路は自由に、まあ、あの助言すべき時は助言しますけどね、うん、あまり強制はしないと思います、
ね、
はい、
優しそうなパパです。
いえいえ
本当にね、あの休日は体を動かしながらリフレッシュをされている先生なんですけども、はいはい、まあ、今日はですね、まあ、ラジオにお越しいただきましていろんなお話をお伺いしました。情報プラザ八尾、毎月第3木曜日は健康万歳をお届けしております。今回はスタジオに八尾市立病院消化器内科部長宮城拓也先生にお越しいただきましてお話をお伺いしております。今日はですね、いろいろ消化器内科について、そして肝臓部門について、そして先生の日頃のお休みの
恥ずかしい、
はい、お話もたくさんお伺いさせていただきましたが、はい、今日はですね、もうせっかくラジオにお越しいただきまして、はい、いろんな方が聞いていると思いますので、うん、ぜひラジオの皆様にお伝えしたいことがありましたら教えていただきたいなと思うんですけども、
う
ん、
そうですね、まあ、あの健康番組ということなんで、
はい、
その健康についてあのラジオを聞いておられるリスナーの方にお伝えしておきたいことなんですけども、私あの肝臓を専門にしておりまして、特にあの C 型肝炎の治療がここ最近進歩してきています。で、以前はその C 型肝炎ってこう辛いインターフェロン治療っていってですね、こう副作用の強い治療法しかなかったんですけども、まあ、治療法進歩してまして、その注射じゃない飲み薬で、でインターフェロン全く使わないですね、副作用がほとんどない、うん、かつ治療効果が高い治療法が出てきてますので、まあ、C 型肝炎でその治療を受けてない方はもう積極的にあの受けていただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、
まあ、あのちょっと勉強不足で申し訳ないんですけども、うん、C 型肝炎っていう名前はよく聞くんですが、うんうんうん、これは症状とかはあったりするんですか？うん、
ですね、なかなか症状は出てこないですね。逆に、まあ、症状出てきてるとかなり進んだその C 型肝炎、ま
あ、
慢性肝炎からこう肝硬変に至ってたりとか、あるいは肝がんが出てきたりとかいうようなことになって初めて症状が出てくるということもありますので、
なるほど。まだね、 C 型肝炎のなんかこう感染ルートとかはあったりするんですか？
そうですね、まあ、C 型肝炎が分かったのはつい最近、ここ二十数年前なんですよね。だからそれより以前っていうのはその存在そのものが分かっていなかったんで、うん、まあ、血液を介して感染するウイルスですので、その輸血を受けたりとかですね、あと、まあ、昔ってこう医療行為結構今ほど清潔な状態ではなくて不衛生な形であのされたりしてたので、まあ、大きな手術を受けたことがある人とかはあのもしかしたら感染している可能性もあります、はい、
なるほどね、
はい、
また自覚症状もないので、うん、なかなか、ね、あの自分がそうなのかわからない人たちの方が多いってことなんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。あの出産の時にこう知らない間に輸血されたりとかいうことも以前はあったようですのでね、
うん、
やはりあの今言ったようなことにちょっとでもあの思い当たる節がある方はあのかかりつけの先生のところでですね、あの血液検査であのチェックできる C 型肝炎ですので、あの簡単にできますので、あのかかりつけの先生にちょっとこう相談してもらって、でそこで採血して検査してもらうというような形がいいんじゃないでしょうか、
うん、
はい、
でね、まあ、あの先ほど紹介していただいたあの副作用の少ない薬も開発されたということですもんね、
そうですね、
はい、
う
ん、まあ、健康診断は大事ですし、
大事ですね、
ぜひ気になる方は、
うん、そうですね、
受診していただきたいですね、うん、
しっかり受けてほしいと思います、
はい、
はい、
ありがとうございます、はい、またあの機会がありましたら、はい、FM チャーのラジオにまたご出演いただけるのを楽しみにお待ちしておりますので
そうですね、
はい、
いや楽しかったです
ありがとうございます、はい、今日は楽しかったですか？
はい、
はい、
また出たいと思います。
わかりましたまた次回お待ちしております。
はい、ありがとうございます、
は
い、
情報プラザ八尾、毎月第3木曜日は健康万歳をお届けしております。今回はスタジオに八尾市立病院消化器内科部長宮城拓也先生にお越しいただきました。今回ありがとうございました。
ありがとうございました。